お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日はシドニーを拠点に活動されているアクセサリーデザイナー古茶咲さんにお越しいただきました。そして今日はなんと8ヶ月のソナ君とともに一緒にスタジオにいらっしゃいましたけど、
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、咲、
はい、
さんはコーヒーレジンのアクセサリーを作っているということで、はい、このコーヒーレジンについて少し教えていただけますか？
はい、コーヒーの、使ったコーヒー豆をそのまんま一回乾燥してレジンの液と混ぜて、で、そうするとレジン液とコーヒーの粉がうまく混ざって、茶色い、塊というかができるんですけど、それを使っていろんな、シリコンの型で型を取って、そこからアクセサリーを作っています。
このアイディアっていうのはどこから生まれたんですか？はい、
私昔、ワーキングホリデーでメルボルンに住んでていた時にバリスタをしていたんですけど、その時に一杯入れては廃棄されるコーヒーの豆を見て、あ、これ全部ゴミになっちゃうんだなっていつも思っていて、これを何かにできないかなと思った時に、もともと趣味でやっていたアクセサリーのことを思って、で、あ、これちょっと混ぜて作ってみようと思って一度試してみたら、結構いい色が出たので、で、アップサイクルにもなるし環境にも優しいアクセサリーでいいなと思って、これを続けていってっていう形です。今、はい、
もう本当は捨てられるべきものをこうアップサイクルされるということで、
はい、
普段の生活でもやっぱりこの環境に対して意識を持っていられるんですか？
そうですね、オーストラリアって日本よりもやっぱそうアップサイクルだったりとか環境に気をつけてるっていう姿勢がすごい強いと思っていて、私ももっと本当はやらなきゃいけないんですけど、なるべくリサイクルをするようにしたりとか、今娘もいて5歳なんですけど、娘にそういう話をしたりとかして、少しずつですけれども家族でリサイクルしたりアップサイクルしようという活動はしています。
このコーヒーグラインドを実際にこのアクセサリーの素材として作る上で、
はい、
扱いやすいものなんですか？
そうですね、レジンのその色をつけるときに、粉だったり液体だったりで、レジン用のそういうものがあって、それを混ぜるのとあまり変わらないというか、ただそのコーヒーをするにはすぐ使ってやっぱ水分があるので、 中でちょっと腐敗していったりしてしまうので、しっかり乾燥させるってことぐらいですかね。そしたらあとはよく混ぜて型に入れれば綺麗に固まります。
実際にこの香りとかこの素材でやっぱりデザインとかも変わってくるんですか？
そうですね、もう本当にコーヒーの色だけでやっていて、レジン自体は透明なので、そのコーヒーレジンのところは全て、茶色になるわけなんですけど、あとは金属はシルバーの色のものとゴールドの色のものを使っていて、それでちょっと変えてみたりとか、あとはよく使うのは淡水パールでちょっと女性らしくしたりとか、あと他の素材で使ってるのは木のビーズがあるので、木のビーズを使ってちょっと自然っぽく差を出してみたりとかでしています。
で、これ実際マーケットなどで売られて、はい、反応はどうですか？
反応はやっぱりコーヒーって言わないとわからない方がほとんどで、これ本物の廃棄されるべきコーヒーを使ってるんですって言うと、みんな、みたいな感じで、オーストラリアコーヒー文化も結構盛んなので、コーヒーが好きな方は買っていってくれたりとか、でも普通にこう通り過ぎるだけじゃやっぱりあまり気づかれないですね。
じゃあ結構このお客さんとのやりとりで、
そうですね、
このアップサイクルについて話す機会もあるんですね。はい、
そうですね。
咲さんはそもそも何がきっかけでこのアクセサリー作りを始めたのでしょうか？
アクセサリー作りはもともと日本で働いていた時にケーキ屋さんというかカフェで働いてたことがあるんですけど、そこの同僚で昔アクセサリーのパーツを売ってるお店で働いてる人がいて、その人が作ってるアクセサリーがすごく可愛くて、その方に教えてもらって、あとは本を買ったりして独学で学んだのがきっかけです。
コーヒーレジン以外にも別の素材も使われ で作られていますけど、少し教えていただけますか？
はい、あ、はい、あと2つやっていて、1つは、タティングレースっていうもので、それはあとヨーロッパ由来の、まあ、レースの作り方だと思うんですけれども、クロッシェに似てるんですけど、特別なシャトルっていうものを使って、結び目を作っていって、それをまあ、デザインして、小さいレースの形にして、それをアクセサリーにしているものと、あとは日本の、水引きを使って、それも水引きで編んでデザイン、デザインしてアクセサリーを作っています。う
ん、今ソナ君の声が聞こえてすごくスタジオが和むんですけど、はい、8ヶ月のお子さん、そして上のお子さんが5歳ということで、まだ小さなお子さんを抱えているママさんですよね。はい、アクセサリー作りって結構こう集中しないといけない作業じゃないですか。はい、どうやってこの両立されてるんですか？
もうなるべく、まあ、もちろん子育てメインではあるんですけど、少しずつこう時間を見て、下の子が昼寝してる間にちょっと作ったりとか、あとはもう子供が夜寝てから作ったりとかですね、もう少しずつ少しずつやっています。一気にはできないので今のところ、はい、
あれですか、子育ての息抜きみたいになってますか？
あ、そうですね、結構作るのが生きがいだったりするので、ちょっと時間があるときに、あ、作ろうと思って作って、それである、意味いい息抜きにはなってますね。
マーケットなどでは どれぐらいの頻度でこう販売されてるんですか？
マーケットはだいたい月に1回ですね、今のところ。これから増やしていければいいなと思ってるんですけど、やっぱまだ子供が小さいので、月1回が限度かなっていう感じですね。はい、
娘さん5歳ということで、一緒にアクセサリーを作ったりっていうのはされるんですか？はい、
私のその、まあ、水引きだったり全部ちょっと細かいので、私と同じことはできないんですけど、子供用のビーズを買ったりとか、テグスを買ったりして、一緒にこうちょっと大きめのビーズを通したりとかはやってますね。
この育児と仕事を両立する上で、さきさんがこう何か大切にされていること、はい、っていうのはありますか？
今のところはもう、まあ、下の子もまだ小さいですし、もう育児が一番っていうことは常に頭には入れていて、ただやっぱり母だけにはなりたくないというか、やっぱり自分のやりたいことも細々でもいいから続けたいっていう気持ちもあるので、まあ、うまくバランスを取れるように、子育て一番、まあ、趣味兼アクセサリーデザイナーという感じに今なっちゃってるんですけど、少しでも続けられたらなと思って続けてはいるところですね。
今お話しいただいた素材以外にも、今後何か挑戦してみたい素材だったりデザインっていうのはありますか？
そうです、今のところまあ子育てにちょっといっぱいいっぱいというところが正直あるので、とりあえず今この3つでやっていこうかなと思ってるんですけど、もう少し時間があったら、もう少し、なんていうんでしょう、他のマーケットをいろいろ見に行って、そこでアイディアとかももらいたいなと思ってるんですけど、一つ気になってるのは金継ぎで、それもまあアップサイクルにつながるというか、一回ワークショップに行こうと思ったんですけど、なかなか時間がなくて行けなくって、金継ぎもなんか小さいかけらで金継ぎにしてアクセサリーにしてたりもできるみたいなので、それが次はちょっとやってみたいかなっていう感じですね。
今アップサイクルという言葉が何回か出てきたんですけど、はい、やっぱりこういうアップサイクルについて作品を通じて伝えたいメッセージだったりするんですか？
そうですね、うちの、まあ、夫が結構その環境とか考えてる人で、そこから結構影響を受けたっていうのは大きいんですけれども、そうですね、地球がいろいろ今だんだんとこう、まあ、良くない方向というか、温暖化なり進んでいる中で、一人一人が少しでもいいから心がけてアップサイクルなり、まあ、リサイクルなりしていくことで、少しでもこの温暖化とかに歯止めがかかったらなと思って、本当微力ですが、ちょっとお客さんにもこれアップサイクルなんだよってなるべく伝えれるように今しているところです。
今後の活動について何かこう夢や目標っていうのを教えていただけますか？
はい、まだそうですね、マーケットぐらいしかできてないので、ちょっと認知度がまだ低いというのが正直なところで、なのでこれからは もう少しマーケット、他のマーケットにも挑戦してみるっていうのと、あとはオンラインので販売できるのも進めようかなと思っているのと、あとはシドニーって結構ギャラリーが多いんですけど、ギャラリーのまあショップに結構そういうの見たりするので、手作りのもの見たりするので、そこにちょっと足を運んで置いてもらえないか聞いてみようかなとか、そういうことは思っています。
さきさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。